本日与えられている聖書の箇所は、新約聖書のマタイによる福音書の12章1節から14節であります。新約聖書のマタイによる福音書の新約聖書のマタイによる福音書の12章の1節から14節までであります。教会その月の聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方、マタイによる福音書、新約聖書ですので、後ろの方の17ページになります。聖書は後ろ3分の1、4分の1くらいのところから、また1ページが始まりますけれども、そのマタイの、ごめんなさい、新約聖書の17ページになります。マタイの12章、1節からお読みいたします。その頃、ある安息日に、イエスは麦畑の中を通られた。すると弟子たちは空腹であったので包を積んで食べ始めた。パリサイ人たちがこれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。そこでイエスは彼らに言われた。あなた方はダビデとその友の者たちとが飢えたとき、ダビデが何をしたか聞いたこと、読んだことがないのか。すなわち神の家に入って祭司たちのほか自分も友の者たちも食べてはならぬ備えのパンを食べたのである。また安息日に宮遣いをしている祭司たちは安息日を破っても罪にはならないことを律法で読んだことがないのか。あなた方に言っておく、宮よりも大いなるものがここにいる。私が好むのは憐れみであって生贄ではないというのはとはどういう意味か知っていたなら、あなた方は罪のないものを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主である。イエスはそこを去って彼らの街道に入られた。するとその時片手の苗た人がいた。人々はイエスを訴えようと思って安息日に人を癒しても差し支えないかと尋ねた。イエスは彼らに言われた。あなた方のうちに一匹の羊を持っているものがあるとして、もしそれが安息日に穴に落ち込んだなら、手をかけて引き上げてやらないだろうか。人は羊よりもはるかに優れているではないか。だから安息日に良いことをするのは正しいことである。そしてイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。そこで手を伸ばすと他の手のように良くなった。パリサイ人たちは出て行って何とかしてイエスを殺そうと相談した。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から神様のリズムという題でメッセージをさせていただきたいと思います。先週礼拝の中で読んだ聖書箇所、ちょうどこの前のところですね、11章の最後のところでありますが、マタイ11章28節から30節がザ・メッセージという訳の聖書でどのように訳されているかご紹介しました。今日もここのスクリーンに出してありますが、このザ・メッセージという訳はユージン・ピーターソンという牧師が自分が聖書を限定で読んだときに、あのギリシャ語で読んだときの、その生き生きとしたこの漢字、生き生きとしたこの聖書のですね、メッセージが、なんとか英語の聖書でも人々に伝わるように、限定まで読まなくても英語の聖書でもその生き生きとした漢字が伝わるようにというふうに、この一句訳したのではなくて、意味が通じるように、この原点のこのギリシャ語の聖書が意味していたことはこういうことなんだということを意味が通じるように訳した聖書であります。この訳、今日は私は英語ではなくて日本語に訳したものを読みますけれども、英語を読みたい方は英語を読んでくださって結構ですが、あなたは疲れていますか？ボロボロになってしまいましたか？宗教に疲れ、燃え尽きてしまいましたか？私のところに来なさい。私と一緒に旅に出ましょう。そうすればあなたは自分の人生を取り戻すことができます。どうしたら本当の休息が取れるか、私があなたに見せてあげましょう。私と一緒に歩み、私と一緒に働きなさい。 私がどのようにするか見ていなさい。強制されない恵みのリズムというのがどういうものか学びなさい。私はあなたに重いものや無理なものを負わせることはない。あなたにぴったりのものを準備しているから、私とずっと一緒に歩んで自由に軽やかに生きることを学びなさい。そのように彼は訳したのであります。ここに恵みのリズム、The Unforced Rhythms of Grace というふうに、英語で訳されていますけれども、この恵みのリズムという言葉がありますが、今日の礼拝説教はまさにこの恵みのリズムである、この恵みのリズムの一つって言ったらいいんでしょうかね、恵みのリズムの一つである安息日、神様のリズム、恵みのリズムである安息日について、イエスが語ってくださったこと、旧約聖書、新約聖書を通して語られていることをお話したいと思うのであります。今日はこの安息日の意味、安息日って何なんだろう、そのことをお話したいと思っています。アメリカの他の地域に住んでいたときは、私はまあアトランタとかですね、サンディエゴに住んだこともあるんですけれども、この北東部、この南部に住んでたときとか、あの西部、西海岸に住んでたときは全然気がつかなかったんですが、この北東部にはユダヤ人の人がたくさんいますので、このその習慣を見るときに、これは旧約聖書に書かれていること、本当に旧約聖書に書かれていることを本当にこれ守ってるんだなというようないろんな発見があります。まあね、ヤムキッパだとかパスオーバーであるとか、まあいろんなスクとですか、カリー用の祭りとか、いろんな祭りを守っていらっしゃることを私たちは目にすることがあります。ああ、聖書のこのことを今のユダヤ人の方々はこのように守ってるんだな、そういうことがいくつかあります。その中で一番私たちの身近にあるのが、皆さんも周りの方々、ユダヤ人の方々が周りにいるとそのことに気がつかれると思うんですが、このそれは安息日、サバトですね。金曜日の夕方から土曜日の夕方まで、人によってその実行の厳しさって違いますけれども、安息日みんな守っています。熱心なユダヤ人の方がおられる職場だったりすると、もう金曜日の午後にはミーティングが入れられない、日が沈む前に帰らなきゃいけない。だから、ユダヤ人の方が多い職場の方は、金曜日の午後はミーティングできないなって、そんな話を聞いたことがあります。日が暮れると煮炊きはできない。日が暮れると電話ができない。まあエレベーターのボタンも押さない。本当に何もしない。安息日を守るわけであります。調べてみますと、いろんな資料を調べてみますと、ミシュナーというイエスの時代の前後に書かれたユダヤの書物によると、39個のやってはいけない仕事とがあると言われています。作物を植えること、種をまくこと、耕すこと、刈り取ること、集めること、運ぶこと、結ぶこと、ほどくこと、もう本当にいろいろこれやってはいけない、安息日やってはいけないこと書かれています。神の戒めを守るためにそれを丁寧に守っていたのが当時のユダヤ人であり、また特にこのパリサイ派の人々だったんですね。ですから、このここで人々、イエスの弟子たちが穂を摘んで食べてた、人のうちの畑邪魔し、穂を摘んじゃダメだよって、そういう意味ではなくて、安息日に穂を摘んでる、これは収穫だ、それを揉んでる、それは脱穀だ。そしてこのそうですね、脱穀だ、そしてこれを、食べるのはいいんでしょうかね。だからそういうこの収穫したり脱穀したり、そういうことだからダメだ、安息日にこんなことはしてはダメだっていうふうにパリサイ派の人々は言ったわけですよ。そのような人々の中でイエスは本当の安息日の意味を取り戻して、ご自身が安息日の主であることを宣言された。私が安息日の主なんだよってイエスは宣言されました。そして私たちをそこに招いていらっしゃる。本当に安息日ってこういうものだってことを、安息日の主である方が私たちをそこに招いていらっしゃる。 私たちがこのように毎週日曜日に礼拝を守り、共に時間を過ごしているのも、このイエスを安息日の主として、この方に本当に感謝して、この方に従って、この方のところに集まっているわけでありますね。このイエス様の思いに今日は目を留めて、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一が、主のもとで命をいただく安息日であります。で、第二が、安息日の主であるイエスということであります。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思いますが、まず第一ですね、主のもとで命をいただく安息日ということでありますが、主のもとで命をいただく安息日ということでありますが、私たちは週に1回休む、まあ、2日ということも多いと思いますが、そのような社会の中で私たちは生きています。どうして週に1回とか2回とか決まってるんでしょうか。皆さん、1年というのは何が基準になってますか。1年というのは何でしょうかね。地球が太陽の周りを回っている、その1週間1回回る、だけど暦ができた時は太陽の周りを地球が回っていると思ってなかったんでしょうから、まあ、天体の方でしょうね。春夏秋冬の移り変わり、星の動き、あの星がここに来たら1月、あの星がここに来ると洪水が起こる、寒くなる、暑くなる、それで暦ができました、1年が決まりました。天体の動きです。で、今日で4月が終わって、明日から5月になりますけれども、それは何の周期ですか。まあ、その文字通り月ですよね。月がこんだけ大きくなって、小さくなって、大きくなって、小さくなって、この周期であります。昔は月が見えなくなると、月の始まり、月がだんだん太ってきて、三日月って3日目だから三日月でしょうかね、15夜、15番目の夜だからこの15夜で、だんだんだんだん今度小さくなって、また見えなくなる、それを1ヶ月にしていた、月のリズムです。1日は何ですか。1日は太陽が昇って沈んで、また太陽が昇るまで、沈んでから分かりません。とにかくですね、太陽が昇って沈んで、この太陽が昇ったり沈んだりする動きによって、私たちは、この1日を決めるわけですよね。じゃあ1週間で何でしょうか。私たち1週間に1回このように集まります。この1週間で何でしょうか。それが聖書によると、神様の創造のリズムだっていうんです。神様の創造のリズムが7日で一つのサイクルなんだって。神様が私たち、この地球を作って、この私たちを作って、その神様の創造のリズムが7日なんだと聖書は語っているのであります。起源は聖書の中の安息日にあると思います。神様が世界を作られた時に6日間で作られて、7日目にお休みになった。だから私たちは週に1回休むようにと言われているのであり、神様も6日間働いて7日目にお休みになった。この世界を6日の間作られて、そして7日目に お休みになった。だから私たちも週に1回は休むようにと言われています。それが今もユダヤ人の方が守っている土曜日のサバ、安息日ですね、サバトですね。だからあの土曜日なんですよ。だから土曜日、日曜日から始まる日、月、火、水、木、金、この6日間神様はこの世界を作られて、そして7日目に休まれた。だからユダヤ人の方は土曜日に安息日を守ってらっしゃる。でもですね、私たちがこの社会の中でこの週休1日、まあ、2日、これが休んでるのは、まあ、効率の問題が大きいんだと思います。こう週に1回くらい休まないと体に悪いとか、週に1回くらい休まないとこの労働者が、いろいろ言うし、休まないと体壊すし、効率の問題ですね。週に1度くらい休まないと逆に疲れがたまって能率が落ちる、ちゃんと休むとリフレッシュできる、そのような思いで休みを取ってるんだろうと思います。決して間違いではないでしょう。でもそれは聖書の言う安息日とは意味が違う。疲れたから休む、効率がだからこんなに一生懸命働きすぎると疲れるから休む、そうじゃない。聖書の言う安息日は違う。 でこの今のこのね週に1回くらい休まないと効率が下が能率が下がるから効率が下がるからこれはですね大切なのは何かというと能率であり効率であります。ですから逆に休まない方がいい休まない方が仕事がはかどると思ったら休まない、休まない方が能率がいい、休まない方が仕事ができる、だったら休まない、そういうふうになっていく。私は元気だから休まない、みんな休んでいないから私も休まない、休んでなんかいられないから休まない、こうなってしまうのであります。効率が第一のこの能率が第一の社会の中で休むということはそういうこと、もっと仕事ができるからもっと能率が上がるから休む、休まないと能率が下がるから休む、いや中には休まなくても能率下がらない方もいたらじゃあ私は休まないってなってしまう、それが現代の休みであります。でも聖書が言う安息日は違う、なぜならば疲れを知らないはずの神様が休まれたことがその始まりだからです。休まないと能率が悪いということがない。神様休んでリフレッシュしないとダメだ。そうじゃなくて、神様は能率が下がるとか関係ないのに、あえて神様は休まれたんだっていうんです。創世記の2章の1節から3節を読みましょう。スクリーンにも出しますけれども、自分の聖書の方がいいという方は自分の聖書をご覧になっても結構です。開きやすいと思いますね、創世記の2章。創世記の2章にはこういうふうに書かれています。こうして天と地とその万象とが完成した。神は第7日にこの作業を終えられた。すなわちそのすべての作業を終わって第7日に休まれた。神はその第7日を祝福してこれを聖別された。神がこの日にそのすべての創造の技を休まれたからである。まあ、訳によってですねこのニュアンスがうまく表れてなかったりするんでありますが、6日間で完成したから7日目を休んだというのではなくて7日目に休んでこの世界を完成されたのであります。6日で完成したから7日ちょっとゆとりができて7日目休んだじゃなくて、7日間この休みを入れて世界を完成したのであります。そしてこの休んだという言葉はただただ休むという言葉ではなくて、もっと強いとどめる、あえてやらない、あえてやることをとどめる、あえてやらないこと、そういう意味があると言います。つまり創造の御業をあえて止められて休まれて、それをもって創造の完成を宣言されたというのであります。もっと言うならばこの世界は休むことを含めて完全な世界なのであります。私たちはそこに招かれている、休むことを含めて完全な世界、そこに神様は私たちを招いていらっしゃるのであります。疲れたからでもなく、リフレッシュのためでもなく、効率よくするためにでもなく、ただそこにあることを喜ぶために招かれているのであります。効率の世界は、ドゥイングの世界、どれだけ頑張ったか、どれだけ働いたか、どれだけ成果を上げたか、パフォーマンスが問われます。その世界の中で歩む私たちはいつの間にかそれが全てであるかのような感覚にとらわれてしまう。そして安息日さえもそれを基準に考えようとします。どれだけ月曜日のために力が与えられたか、どれだけやる気になったか、それがなかったら日曜日には意味がないかのようであります。もしもそうじゃなかったら仕事をした方がマシだ、休むよりも仕事をした方がマシだ、そういうことになってしまう。でも安息日はそうじゃない。ビーイングを喜んでくださる主のもとに自分の身を置く時であります。自分が何かをする 何か自分が何かをした、こんだけやった、だからいい、自分は何かができたからここにいる価値があるということではなくて、自分を愛し自分を受け入れてくださる方がおられるから、もう私の存在自体を受け入れてくださる方がいるから、私はここに来ていていいんだということを確認するときであります。神の恵みの中に生かされていることを確認するときであります。昨日中高生たちが集まって、17人ですか、17人中高生集まって BIG 集会も来ましたけど、そのためにですね、いろいろ準備してました。いろんな、腹筋に、保険をかけた人もいました。保険、インシュランスですね。腹筋にインシュランスをかけた人もいました。瞳にインシュランスをかけた人もいました。輝く瞳にですね、インシュランスをかけた人、円で話すと1億円、それくらいのインシュランスをかけたんだ。ある人はこの笑顔に、30何億円というインシュランスをかけました。ある人は、サッカーの選手ですから、選手ですけども、この足にですね、この60くらいだっけ、60億くらいのインシュランスをかけました。他のサッカー選手は100何十億のインシュランスをかけました。そして昨日話した中で、昨日見た中で一番大きな金額をかけた女優さんというか、女優さん、シンガーですね、シンガーであり、もうそのスタイルで言ってるシンガーでしょうかね、歌じゃなくて、歌声ではなくて、足に脚線美っていうんでしょうかね、足にですね1165億円だったでしょうか、それぐらいのインシュアンスをかけた方もいたそうであります。でそこにはそれくらい価値がある、それくらい価値があるっていうふうに保険会社が認めたっていうことであります。でも私たちの価値ってそんなんじゃないでしょうって子どもたちと話したわけでありますけれども、本当に私たちは何かができるから、こういう才能があるから、これを持ってるから私たちに価値がある、そうじゃなくて、神様は私たちの存在自体の価値を喜んでくださる。私がこんなことしたから神様喜んでくださる、こんだけ頑張ったから神様喜んでくださる、そうじゃない。本当に私たちはまだ罪人であった時に、神様に背中を向けてる時に、神様私たち愛してくださった。私たちの存在自体を、こいつはよく働きそうだから愛してやろうじゃなくて、本当に私たちの存在自体をそのまま受け入れてくださった。だから私はここにいていいんだということを、安息日の旅ごとに私たちはここで確認するのであります。神の恵みに生かされていることを確認するときなのであります。だから日曜日奉仕をしている、一生懸命伝道しているお互いを神様が喜んでくださる、そうじゃなくて、もちろんね、奉仕をしたらいい、伝道したらいい、でもだから私たち神様喜んでくださるじゃなくて、私たちの存在自体を喜んでくださる、存在自体を受け入れてくださる、そこに喜びを見出していくのがこの安息日であります。何かをしないことが大切なのではなくて、神様のもとで命をいただくことです。神様と共に過ごしていく中で平安をいただいていくことが大切なこと、神様のもとで安らいでいくことが大切、麦畑で穂を摘むことも、病が癒されて喜んでいることも、命を得ることであります。安息日を喜ぶあり方として、イエス様はこのマタイのこの今日読んだところで、一つはね、前半のところで穂を摘んでる弟子たちをのことを弁護なさいました。そしてその後では病を癒すことを、私は間違ってることしてないでしょっていうふうにイエス様はおっしゃいました。本当にそこには命があるから、神様は、イエス様はそこに私たちを喜んでください。安息日を喜ぶ、本当に私たちの命を喜ぶ、私たちのこの生かされていることを、私たちがここに存在していること自体を喜ぶ、その歩みをさせていただくことができる、あなたの安息日はどのようなものでしょうか。主はここに私たちを招いていらっしゃる。私たちが何かをしたから受け入れられているのではなくて、罪人であるのに、本当に神様の喜ばれること、何かできるかできないようなものであるのに、神様は私たちを愛してくださる、そのもとで安らぎなさい、そこで力をもらって立ち上がりなさいと、神様は私たちを 招いていらっしゃるのであります。だから私たち悔い改める、悔い改めて方向転換する、本当にそうだと思う。だから私たちが現代社会の考え方を持って効率主義で生きてきて、その延長上でイエス様を信じて、それでイエス様を救い主と受け入れて、だけどいつの間にか効率主義を信仰生活の中に持ち込んでいるならば、それでは方向転換してないわけですよ。本当の悔い改めじゃないわけです。今日の聖書の箇所は決して自分勝手なことをしていいだろうという意味でもありません。もう何をしても構わないはずだ、そうじゃない、それはまた悔い改めじゃありません。そうではなくて、安息日に神様のもとで本来の自分に出会うこと、そこで神様から命いただくこと、本来の私たちを神様が受け入れてくださってる、愛してくださってる、ありのまま存在のまま受け入れてくださっている、そのことの中に安らいで癒されて力いただいて立ち上がっていく、それが安息日なのであります。本当に主のもとで文字通り安息をいただこうじゃありませんか。私たちが何かをしたから価値があるのではない、ただ神様の前にひれ伏し、ただ神様の前に自分自身を投げ出して出ていくときに、神様は本当にそれを喜んでくださる、そのことを感謝して歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。安息日の主であるイエスということです。で、イエス様は安息日の主なんだよって、安息日が神様に生かされ命をいただきビーイングを喜ぶ時であるならば、イエス様こそその安息日の主なのであります。八節でイエス様おっしゃいました、人の子は安息日の主なのである。この人の子、聖書の中で、新約聖書で人の子って出てて、これはもうイエス様のことです。イエス様、私は安息日の主なのである、イエス様おっしゃいました。私たちが何をしたかではない、私たちの存在が愛され認められ受け入れられているんだと私たちに分かるように、イエスは何をしてくださいましたか。私たちが、あ、神様の前にそのまま出ればいいんだって、私たちは神様の前にこんだけいいことしました、こんだけ頑張りました、そういうものを持ってかなくていい、本当にありのまま神様の前に出ていい、そのためにイエス様は何してくださいましたか。うわ、俺は安息日の主だから私の好きなようにやっていいんだよ、そういうふうに、そういう意味でイエス様は私は安息日の主であるっておっしゃったんじゃないです、ね、私は安息日の主だから私が決めていいはずだ、そういう意味でイエス様はおっしゃったんじゃないです。そうじゃない、そうじゃなくて、これはイエス様が安息日になるため、イエス様が安息日の主になるために、私たちが本当に安息日を安息日と喜べるように、もっと言うなら神様の前に本当に裸のまま出ていい、神様の前にありのまま出ていい、そのためにイエス様は何してくださったか。ご自分を与えて、ご自分を与えて、私たちのこのために、私たちの罪を全部その十字架の上で背負ってくださって、私たちの罪の結果である死を受け取って十字架にかかって死んでくださいました。ですから私たちが安息日が本当の意味での安息日となるために、イエス様は十字架で死んでくださった。もしもイエス様が十字架で死んでくださらなかったら、私たちは本当に神様の前に安心して出ることできなかった。私たちが安心して出ることができるために、私たちが本当に神様の前にそのまま出ることができるために、イエス様は十字架の上で死んでくださった。私たちがもう本当に噛み締めつけて神様の前にもう本当にピシッてやらないと、あなたは神様に受け入れられませんよって、神様ってそういう方ですからねって、そうじゃないって、私たちは本当に弱いまま、小さいまま神様の前に出ることができる、そのためにイエス様は 本当の私たちが神様の前で安息を得ることができるために、イエス様はあの十字架の上で死んでくださったのであります。安息日は私が主だから、私の言うことを聞け、私を拝めではなくて、私たちのために全てを投げ出して安息日の主となってくださった、そのイエス様の恵みがあったから、私たちはこの安息日を安息日として感謝して歩むことができるのであります。この安息日の主であるということの言葉の背後にあること、それは決して気軽なものではなかった。イエス様は自分の存在をかけて天の御座を捨ててこの世に下って、そして十字架の道をまっすぐに行きながら、十字架を見据えながらイエス様はこのことをおっしゃった。まだイエス様この時十字架にかかってなかった。でもこの時にもうイエス様はもう十字架を見つめていた。十字架を見つめながら、やがて自分がこの世のこの世界の全ての人々の罪を背負って死ぬんだって、あの十字架の上で死なる神に捨てられ、呪われたものとなるんだって、そのことを見据えながら、人の子は安息日はの主であると言われたのであります。十二節の安息日に良いことをするのは正しいことである、イエス様おっしゃいましたね。安息日に良いことをするのは正しいことであるという言葉もそうです、同じです。これはパリサイ派の人たちのように頭で考えてどっちがいいんだろうかなんて議論をしているレベルの話ではありません。イエス様は天から下って十字架を背負ってまで永遠の命を与えるためにこの世に来てくださった。だからここでイエス様を本当に他の福音書を見るならば、イエス様は怒りを含んでって書いてありますよ。怒りを含んでイエス様は本当にこの言葉をおっしゃった時にね、一匹のこの羊が落ちて、一匹の羊が穴に落ちたらその一匹の羊を助けないかってそうおっしゃった時に、イエス様は優しい口調でおっしゃったんじゃない、本当に厳しい口調で怒りを覚えて、この一人の人を救うためにあなたはその邪魔をするのか、その怒りを含んだこの表情でイエス様はこのことをおっしゃったのであります。イエス様はご自分の存在をかけて、自分の霊をかけて、自分のすべての愛をかけて、私たちのためにこの安息日の主となってくださいました。イエス様は本当に熱い方でした。そして私たちを受け入れ、私たちをご自分のものとするために本当に必死になって、熱くなってこの安息日の主となってくださったのであります。最後に、私たちがどうして日曜日にユダヤ人の人が土曜日なのに、なんで私たちは日曜日に礼拝を守っているのか、いや他の日でもいいんじゃないか、いろんなことが言われますけれども、教会が日曜日に礼拝を守っているその理由は、日曜日が復活の主がよみがえられたことを記念して守っています。日曜日に主の日として礼拝を守って、それは私たちお互い都合、一番都合いいよね、それで集まっているのではありません。それは安息日の主を心からの主としてお迎えするため、イエス様が復活した日に、金曜日にイエス様は十字架にかけられて、金曜日、土曜日、日曜日、3日目である日曜日によみがえられました。教会はその本当に最初から日曜日を復活の主にお会いする礼拝の日として守ってきました。イエス様は日曜日に復活されて、そして次の日曜日にトマスの前に現れなさいました。もしかしたら、ああ日曜日に集まると、 復活の主にお会いできるんだなって、教会は日曜日に集まりを持つようになったのかもしれません。使徒行伝にはもうすでに週の初めの日に人々はパンを割くために、生産式をするためにね、集まっていたって書いてあります。ああそこに行けばイエス様に会える、ああそこに行けば本当にイエス様をイエス様として主として崇めることができる、本当にここで私は安らぐことができる、こうなんなきゃいけない、こうやんなきゃいけない、そういうもんじゃない、本当に神様の前に裸になって出ることができる、そこに集まろうって、日曜日に集まるようになっていきました。長い教会の歴史の中で、また私たちはもしかしたらこのパリサイ派の人たちと同じように、まあ日曜日教会、日曜日は教会に行く日なんだよ、それを守ってればいいというふうに思っていることはないでしょうか。また正反対に、現代の効率主義や成果主義に支配されて、効率を求めて一番少ない投資で一番多くの成果を上げるためにどうすればいいんだろうか、そういうことに支配されてしまっていないでしょうか。もう一度命を懸けて、この安息日の主となってくださったイエス様のもとに、自分の自身の本当にありのままの姿、本当に裸の心で神様の前に身を委ねて、この礼拝において、またこの一日を通して主のもとに自分の存在自体が受け入れられていることを本当に喜びとして立ち上がっていこうじゃありませんか。そこから私たちの一週間の力をいただいて、私たちがなんかもうクリスチャンとしてこれを頑張らなきゃ、そうじゃない、本当にイエス様のもとに安息して、イエス様のもとに身を委ねて、そしてそこで慰めと力をいただいて立ち上がっていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が本当に熱い思いを持って、情熱を持って、命を懸けてこの安息日を取り戻し、安息日の主となってくださった、その聖書の箇所を読みました。私たちの存在自体があなたの前に受け入れられ、愛され、命をいただくことができること、感謝を申し上げます。神様、本当に私たちがあなたのもとに身を委ね、あなたのもとに安らぎ、本当にあなたから力をいただいて、感謝にあふれて立ち上がっていくことができますようにお願いをいたします。私たちのお互いの安息に聞き、日曜日どのようになっているでしょうか。本当に神様の前に安らぐものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたから、本当にあなたの前、あなたがこの私たちを、私たちのビーイングをそのまま受け入れてくださっていること、そこに力をいただいてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。イエス様が与えてくださった大きな犠牲に感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。